刻は5時30分になりまして、みんなでアンチエイジングです。今日は第一水曜日ということで、一条整体院奈良整体学院提供の一条整体院ママのよろずお悩み相談室をお届けいたします。花房先生と電話がつながっております。花房先生、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマが、はい、耳鳴りとめまいということなんですが、
はい、
ですね、はい、大学生の女の子リスナーさんからメッセージが来てるんですが、
はい、ありがとうございます。
最近資格勉強を頑張ってるんですって。多分就職対策だと思うんですけど、
あ、大変ですね。
うん、はい、11月になんと3つの検定があって、はい、来年2月にまたもう1つあるということで、今この勉強一生懸命頑張っている成果って、まあ本人は言ってるんですけど、
はい、
そのめまいの症状がね、もともとあったみたいなんですけど、うん、前よりめまいが多くなってるっていうことなんですね。
で
こういうやっぱ若い子でもなるんですね。
ありますね。
でやっぱこういう根詰めて勉強してる時とかって関係あるんですかね。
肩凝るんですよね。首が特に凝るんですけど、
はい、
どうしても勉強してると頭をこう前に前のめりというか、
だいたい姿勢がそうですね。
そうですね。前にもご説明したかもしれないですけど、人間の頭ってのはボーリングのボールぐらいの重さがあるので、
はい。
だからこう、姿勢よくまっすぐにしてれば、そんなに負担はないんですけど、
はい。
ちょっとこう、角度を前かがみにすると、ものすごくこの首に負担がかかっているんですよね。
はぁはぁはぁ。
慣れちゃって気づいてない方が、まあ、麻痺してる方が多いんですけど、で、その状態でどんどん首から背中から腰からずっとこう負担が筋肉が引っ張られてきて、
はい、
でそのまあ耳がね落ちてくるんですよね。落ちてくるって言ったらなんていうんですかね、耳がくっついてるのが頭蓋骨の中の側頭骨っていう骨なんですよ。
はい、
この骨が下に落ちてくるんですね。
はい、引
っ張られて、そうするとこう、まあ、ご存知のように、この耳っていうのは、カタツムリみたいな。
はい。
カギウって言いますけど。
はい。
はい。こいつが音を聞いてるわけなんですね。
はい。
で、その隣に、三半規管とか。
はい。
平衡感覚を司るものがありまして。で、これ両方ともリンパ液が中に入ってるわけなんですよ。
はい。はい、
それがこの耳が下がってくることによって、そこにこう負圧がかかって、
うん、
負圧がかかるということは中の圧力が今度こう上がってきちゃって、
はい、
で、いろいろ悪さがするわけですね。
はいはい。
だからめまいする人って大体耳鳴りとかもしたりとか。
あ、これ結構セットなんですよね。
セットですね。
めまい外来なんかが耳鼻科にあるっていうのは私はちょっと何年か前に知ってびっくりしたんですけれども、
はい、
同じなんですね、結局原因が。
そうですね、原因同じなんですね。
そう
っていうのはこうよくビデオカメラで手ブレ補正とかあるじゃないですか。
はい。
手ブレっていうのはこの重力がこうとかこうしんなんていうんですか、その目が右向いたり左向いたりしたのを感知して、
はい、
それと同じスピードでこうカメラの方向を変えるから手ブレ補正ができるわけなんですけど。
はい。
人間の目っていうのはもっと高性能の手ブレ補正をしてまして、
ええ、
もしそれがなかったらちょっと頭を動かすと何も見えなくなるんですね。
あ、
でそれがそのセンサーだけが誤作動を起こしたのがめまいなわけですよ。
なるほどなるほど。
ってい
うこと
は、それがこう耳にこう一緒にセットになってて、それが目、うん、だからなんで耳なのにめまいなのかっていうと、その辺に関係があるんですね。
なるほどね。
はい。
ふんふんふんふん。ということは、例えばこの大学生の場合だったら、
はいはい、
勉強するときのその姿勢をちょっと気にするとか変えていくしかないですよね。
そうですね。まあ、パソコンで勉強されてるならちょっとモニターを高くするとか、なんか書いてるんであればちょっと机を高くして、
はい、
椅子の高さとかと、背高い方なんかね、どうしても猫でなりやすいですし。
この子はね、割と小柄かなという感じが、
そこで書いていただいて。
何回か遊びに来てくれてるのでね、
あ
った感じがそんなに大きな子じゃないです。今時の子としては割と可愛らしい方ですね。
じゃあちょっ 机とか椅子と、もしかしたらみかん箱ってことないですけど、地べたでね、こう勉強されてるんでしたら、かなりこう前かがみになってるんじゃないかとか。
ああ、ちょっとこう、自分に対して、ちょっと高いかなと思うぐらいの机使ってる方がいいですかね、そしたら。
の方が、ちょっとこう、姿勢は良くしやすいです
ね。なるほどね。わかりました。
あんまり長時間連続して机座ってない方がいいですね。
ああ、ただやっぱりこれだけね、普段の大学のお勉強もありながら、これだけのね、検定を受けなきゃいけないとなると、やっぱりかなり時間勉強してると思うんですけどね。
だからもちろん覚えるものがあれば、片手で持って、
ああ、なるほど。
歩きながらこう、勉強するとかね。
部
屋の中ぐるぐるぐるぐるこう歩きながら。
はいはいはい。
とか、まあ、ちょっといろんな肩をぐるぐる回す体操するとか、
ね、はい。
首をぐるぐる回しながらこう、覚えるとかね。
はい。
人間は動物ですので、こうじっとしてるともどんどん固まっていきます。
はい。
若い方とかね。
あ、なるほどね。
はい、
じゃあ若さに任せて、あんまり頑張りすぎないように、時々こう、ちょっとその筋肉の疲れなんかも取ってあげる方がいいということですね。
は
い、
そうですね。まあ首温めたりとかですね。
はい。
で、まあもうズレがかなりひどくなってしまったら、ちょっとこうね、矯正した方が、早いこと早いんですけど。
うんうんうん、うん。
はい。
まあそういうところ
で。どっちがベルトか分かれば自分でも直せるんですけどね。
ああ、でもそこまではなかなか普通はね、まあ、とりあえずそういう場合は一回ちょっとそれこそそういう整体師さんなんかに見てもらって、
そうですね、こっちがずれやすいという傾向が分かれば、
ええ、
あとはそっち側をこう、頬杖つくとか、やりすぎるとまた逆にずれますけど。
そうかそうか、でもこういうよくね、学生さんなんかこう、右手で鉛筆とかペンを持つから、左手で頬杖とか、こう、同じ姿勢でずっといる場合ありますもんね。
そうですね。
そういうのがちょっと原因かもわかりませんよね。
可能性高いですね。だから鏡でよく見て耳の高さが左右で揃ってるかとか、
はいはい、
見ていただいて、でちょっとやってみてもいいかもしれないですけど、余計ひどくなったら逆にするとかですね。
なるほどね。わかりました。じゃあちょっとこの元コーラス部のちいちゃんさん聞いてくれてたら参考にしてみてください。はい、で、はい、先生、まあこの子はそういうちょっと勉強今頑張りすぎでのめまいですけれども、はい、一般的にこのそのさっき、まあ耳鳴りとめまいは双子のような状態っていうことですよね、はい、さっきのお話で、ね。
あと難聴とかね。
あ、難聴。
耳鳴りっていうのは恐ろしいんですよ、意外と耳が潰れていってる音なんで。
えへへへへ。そうなんですか。
さっきの下牛の、奥に行くほどこう毛が細い毛があってですね、
はい、
でその毛がその振動して音をこう感じるわけなんですね。
なるほどね。
で奥に行くほどこう短い毛になってるんですよ。
はい。
で短い毛は高い音を聞くんですね。
はい。
で年寄りってのは高い音が聞きにくい人が聞こえない人が多いんですよ。
ああそうですね。はい。
でもずっとピーピーピーピーこう耳鳴りしてたのに気にしないで、何も対策しない。まあ対策って言っても病院行ってもね、何してくれるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
それをこう、頭蓋骨の歪みをほっといた人は、
うん、
高い音が聞こえなくなるわけですね。
なるほどね、
はい。顔の歪んでる人ほど、この耳が悪いっていうね。
あ、そっか。頭蓋骨ですから、顔を見たら大体分かってしまったりするんですかね。
だってもう目の高さ、大きさが違いますから、左右、歪んでたら。
ドキ。私結構左右の目のサイズが違うんですけどね。
あれそうでしたっけ。
うん。で、実は私、6年ぐらい前に一回、はい、軽かったんですけど、メニエルやってるんですよ。
あ、メニエルやってるんですか。
うん。で、その時に、はは回転性のめまいが起きたのは、はい、でも一回だけなんですね。
ええー。
うん。で、あとは、まあ、お薬とか飲みながら、しばらくふわふわした状態はあったんですけど、大きな発作は一回起きただけで、でも2年ぐらいずっと耳鼻咽喉科に定期的に検査に通ってまして、
は
い、でその時にねこの、はい、いやその時に初めてその、はい、突発性難聴なるかメニエルなるかはどっちに出るかは運で、うん、原因は同じだっていうことを聞いたんですが、
うん、あそれでですか。
でそれでその時にね耳鳴りじゃないんですけどはい、めまいの前兆としてその耳詰まりっていう症状が随分ありました。
はいはいはい。
なんかトンネル入った時とかなるような、
はいはいはい、
なんかこう唾ごっくんしたくなるような、
はい
ああいう症
状ごっくんしても治らないんです
ね。え
あごっくんしても治らない。
治らないですね。
あれ時間がこう詰まってるとごっくんするとこう治るんですけど、そうじゃなくて閉塞感はだいたいリンパ液がこうパンパンに詰まってて、そんな感じに聞こえるわけなんですよ。
そうなんですってね。そのリンパ液が詰まってるという表現ではなかったんですが、最初にお医者さんが言ったのが、その下牛のところが水浸しだって言われて、
ああそうそうそう、
水浸しとか思ったんですけど そう。で、
まあ、リンパの中根を良くしてあげれば治るわけ。
なるほどね。そんなところにリンパ液が溜まってしまったり、詰まってしまったりするんですね。それもびっくりしました。
あの、顆粒って皆さんなんかこう、解剖したら、こう、カタツムリが出てくるみたいに思ってる方多いんですけど、あの、骨の中にこう、カタツムリみたいな形で穴開いてるんですよ。
はい。
だもうまさに骨を動かせば、あの、顆粒ごと動くんですね。
ほう。なるほどね。
だもうリンパってほぼあの骨に沿って流れてるんで。
あ、そうかそうか。よくあのリンパドレナージュとかする方は骨、はい、鎖骨のとことか骨際ですよね。こう、長さ張るのは。でも、ま、そんな先生、はい、頭の中の耳の奥のそんなとこ、はい、骨に沿って流れてるという意識は普通は誰も持ってないですよね。
そう、まあ骨に沿ってというか骨の中ですからね。
でもこれもやっぱりその頭蓋骨を調整すると改善される。
その通りです。
そうなんですね、はい、それを知らなかったばっかりに私は2年も病院に通ったのに、
はい、あ、お薬飲まれて。
そうです、あの、ね、はい、めまいを止める薬とかと合わせて一番最初はやっぱりそのリンパが溜まってるからでしょうか、あの、はい、強制利尿をかけるんですね。
え、強制
利尿剤をすっごい大量に入れて、
うん、だから、はい、びちゃびちゃだから体から水を取っちゃえと。
そう、
あらっぽいですね。
いやいや、そうなんですか。そう、なんかそれを飲んで結局それでその、はい、ピンポイントで溜まってるところの水分がなくなるのかなってすごい疑問を持ちつつ、
全身の水がなくなってあのパサパサになります。
やだそれ。それこのアンチエイジング世代の一番やだなことなんですけれども。
ねえ、
そうなんですね。ということは今ちょっとこう他にも、まあ、耳鳴りとかめまいの症状のあるリスナーさん他にもチラチラとこうたまにメール来たりするんですが、そういう方もひょっとしたらその今かかってらっしゃる病院から一回ちょっとその頭蓋骨を調整するっていうことも考えてみたらいいわけですよね。
おすすめですね。
うん、ただこのめまいっていうのはその私も最初にメニエルで病院行った時に一応疑いとしては例えば高血圧だとか他にもいろんな症状から来てる可能性がありますという、
そうですね、
で一通り検査をして原因潰していって最後に
と、
うん、残ったのがそこっていう感じでしたから、だから結構ね、あの、はい、めまいで気持ち悪い状態で病院行ってるのに、はい、あっちのかこっちのかってずいぶん回されましたね。
検査させられてね、はい、結構高いしね。
いっぱい検査しました。
うちの患者さんも実はメニエルなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、で時々あの頭蓋骨を調整するの忘れて、
ええ、
パパ地球が回ってるとか言ってる朝ね、
隣
に朝言われるともね、その日託児係いなくなっちゃうんで、もう間に合う。夜めまいしてくれたらやっとこうってやったらもう朝には治ってるんです
。ああ、いいですね、一回一人それ。
ね、
そうですか、
絶対しなった方がいいですよ。
はい、さあ先生、時間がもう1分切っておりますので、はい、先生のところのご連絡先等々お願いいたします。
はい、あのぜひあの今の地上生態院では Google で検索していただいて、
はい、
細かいことを見ていただいてですね、はい、まあ、一応あの電話番号が、あの、はい、0742-354976、35よくなろうで、
はい、
今日はやっておりませんので、
あ、そうですね、
水曜日定休日ですので、
はい
はい、あのホームページ見てからあのお電話ください。
はい、託児付きということで、はい、小さいお子さんのいらっしゃる方も安心ということですよね。
そうですね、はい、そのためのお店ということでやっております。
はい、わかりました。ではね、またこの後は第3週になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそ。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。失礼します。